ナルト市議会だより2012年9月1日号ナンバー80第2回定例会の主な審査状況。5月31日木曜第1回定例会開会。予算決算委員会議長より佐藤絹子議員の永年在職議員表彰についての決議案が提出され可決しました。市長から市政についての所信が表明され、議案10件、報告6件、同意1件が提出されました。補正予算に関する議案3件を予算決算委員会に付託しました。予算決算委員会を開催し、議案3件について説明を受けました。6月8日金曜、一般質問、5会派による代表質問を行いました。6月11日月曜、一般質問、議員4名による個人質問を行いました。6月12日火曜、一般質問、予算決算委員会、議員2名による個人質問を行いました。議案7件及び請願1件をそれぞれ所管の常任委員会に付託しました。予算決算委員会を開催し、議案3件及び報告5件について審査した結果、議案3件はいずれも可決すべきと決しました。6月13日水曜、総務民政委員会、議案5件及び請願1件について審査を行った結果、議案5件はいずれも可決、請願1件については不採択にすべきと決しました。専決処分に関する報告を1件受けました。6月14日木曜、産業環境委員会、議案2件について審査を行った結果、議案2件はいずれも可決すべきと決しました。専決処分に関する報告を1件受けました。6月15日金曜、本会議懲罰特別委員会、本会議では6月13日に松浦富子議員ほか3名より提出された議員平塚康二君に対する懲罰の動議について、松浦富子議員より理由説明、平塚康二議員より一審上の弁明を受けた後、それぞれ質疑を行い、同案件は懲罰特別委員会に付託されました。懲罰特別委員会を開催し、議員平塚康二君に対する懲罰の件について協議しました。6月18日月曜、懲罰特別委員会、次回の日程についての協議を行いました。6月19日火曜、本会議、台風接近により、災害対策本部が設置されたため、9日間の会期延長を行いました。議案10件及び、請願1件について、各常任委員長の報告を受け、採決を行い、議案10件はいずれも可決、請願1件については、不採択と決しました。議会運営委員会より、発議第3号、鳴門市議会倫理条例の一部改正についての議案が提案され、可決しました。6月25日月曜、本会議懲罰特別委員会、本会議では議員松浦富子君に対する処分要求の件について、平塚康二議員より理由説明、松浦富子議員より一審上の弁明を受けた後、それぞれ質疑を行いました。本件は採決の結果、第2懲罰特別委員会への付託は否決しました。懲罰特別委員会では、議員平塚康二君に対する懲罰の件について協議しました。6月26日火曜、 懲罰特別委員会、議員平塚康二君に対する懲罰の件について協議しました。6月27日水曜、懲罰特別委員会、平塚康二議員に対し、懲罰を科すか否かについて採決を行い、懲罰を科すべきと決し、また懲罰の種類は陳謝にすべきと決死しました。6月28日木曜、本会議、議員松浦富子君に対する処分要求の件について、市長から裁議書が提出されたため、33日間の会議延長を行いました。7月13日金曜、本会議第2懲罰特別委員会、議員平塚康二君に対する懲罰の件について、懲罰特別委員長の報告、平塚康二議員の一審上の弁明、討論の後、記名投票を行った結果、可否同数となり、議長の議決で否決しました。議員松浦富子君に対する処分要求の件の裁議の件について、市長より理由説明を受けた後、第二懲罰特別委員会に付託しました。本会議の小休止中に、開催した第二懲罰特別委員会の中で、平塚康二議員より処分要求書の理由説明を受けた後、松浦富子議員に対し、懲罰を科すか否かについて採決を行い、懲罰を科すべきと決し、また懲罰の種類は陳謝にすべきと決しました。平塚康二議員より、処分要求書を撤回する旨の申し出があり、本会議において平塚康二議員より理由説明を受け承認されました。今定例会で審査すべき案件はすべて議了したため、会期途中での閉会をすることと決しました。一般質問に入ります。代表質問、会派絆、東正則、市長の政治姿勢について、教育行政について。第6次鳴門市総合計画の将来都市像に示す、結び合う絆が作る町づくりについて、どのような絆が必要とされ、それをどう生かそうとしているのか。答え、自治基本条例の趣旨に基づき、共同の理念のもと、人と人、人と地域などのつながりや絆を重視し、さらに深く強い絆で結ばれた市民力、地域力を充実させた将来都市像の実現に向け、市民参画と共同のまちづくりを進めていきます。問い、市観光協会の法人化への取り組みと、今後の協会が果たすべき役割について、答え、観光を通じて交流人口の増加を促すことが重要なテーマであり、第6次鳴門市総合計画にも成長戦略の一つとして位置づけています。今後、協会には行政ではできない幅広い観光事業に加え、物販など複合的な事業展開を図っていただきたいと考えています。問い、スポーツを柱に据えたまちづくり推進のため、鳴門市スポーツ振興計画の策定を提案したい。答え、子どもから高齢者まで誰もがスポーツに親しめる障害スポーツ社会の実現を目指し、スポーツ関係者などのご協力をいただきながら、本市の実情に即した施策を推進し、スポーツ振興計画の策定に向け取り組んでいきたいと考えています。代表質問、会派、新未来、橋本国勝、行財政運営について、協定事業について、福永家住宅について、問い、本市の財政状況と今後の見通しについて、 答え、これまでの行財政改革の取り組みにより一定の成果を上げていますが、財政構造の弾力性や将来への負担を示す指標は類似団体を上回り、依然財政の硬直化は続いていることから、引き続き財政健全化に向けた取り組みを鋭意進める必要があります。今後も財政需要の拡大が予想されるため、スーパー改革プランの計画中間年度である今年度は、計画策定時に想定していない防災対策事業などを含む財政需要や市税など歳入面の動向を試算し直し、計画上の目標収支との乖離などを検証する予定です。問い、協定事業の施設改善計画の提出のめどはいつか。答え、平成24年度中のできるだけ早い時期に説明ができるよう進めていきます。問い、福永家住宅の維持管理と一般公開に向けた取り組みについて。答え、雨水の排水対策が十分でない現状では本格的な修理が難しく、当面の間は傷んだ場所を応急的に修理しながら公開したいと考えています。活用については年2回程度の一般公開を実施する中で、公開に関するノウハウを取得し、ボランティア団体との連携により地域に密着したものにし、一般の見学や学校の総合学習の場として活用したいと考えています。代表質問、会派新政会塩崎照親。法令遵守の実践及び次世代のための政策について。問い、私が違法と考える協定事業の臨時従事員に支出した公金、また市に架空の債務、または責任があるかのように装い協力金として協定事業が支出した鳴門町漁業協同組合と新鳴門漁業協同組合への公金について、これまで市長は違法性を認めなかった。私はこのことを法的根拠がなく、地方自治法と地方公営企業法に違反する重大な背信的行為と判断し、徳島地方裁判所に訴えを提起した。司法の判断を仰ぎ、正々堂々と市長など市の経営者の違法性を明らかにしたい。今回の住民訴訟を通じ、市職員が違法な行政行為に関わっている事実を知り、法令遵守に対する意識の希薄さや低下に危機感を覚えた。市長を含め職員の法令遵守は高いと評価するか。答え、研修や通知により職員の意識の維持向上に努め、法令遵守を含めた公務員としての意識は高水準と考えています。問い、超高齢社会での市の経済モデルについて、市民の会計としての可処分所得の設定数値と社会保障負担費の数値は。答え、可処分所得について国の調査費では、平成19年は平成16年に比べ約 5% の減少、また国民基礎調査では平均可処分所得も平成21年は平成18年に比べ1世帯あたり約 3.5% の減少です。本市も特に低所得者の負担軽減策は考慮する方針であり、今後も国の動向を注視し、人に優しい健康で安らげる街の実現のため各施策を展開します。代表質問、会派有志会 秋岡義郎、防災対策について、鳴門海峡の世界遺産化について、問い、学校の避難所としての運営方法は、答え、避難所運営のあり方再検討のため、職員防災訓練において、避難所での発生が想定されることへの対応を疑似体験する避難所運営ゲーム、ハグを実施しました。今後は教職員や地域との相互協力のもと、避難所の管理運営マニュアルを策定します。問い、里浦小学校は屋上避難のためのフェンスを設置するが、今年度から耐震工事を始める無屋、桑島、黒崎の各小学校の屋上についても設置を検討しては、答え、無屋、桑島両小学校は3階屋上に避難できるよう整備を検討しており、また黒崎小学校は避難場所として校舎4階教室の活用を考えています。問い、災害情報の正確な通信伝達手段の確保が大切だが、具体的な方針は？答え、新消防庁舎に高機能消防通信指令システムを導入し、今後はデジタル防災行政無線や消防救急デジタル無線、デジタル MCA 無線機の整備を進め、その他可能なメディアを使い、災害情報を迅速にお伝えします。問い、国生みの舞台とも言われ、渦潮という世界最大の自然現象がある鳴門海峡の世界遺産化への取り組みは、答え、南淡路市との官民相互の連携や、鳴門観光ブランド化町内推進グループが企画した鳴門公園の素晴らしさを体験するためのイベントの開催などにより、鳴門海峡世界遺産化に向けた取り組みを進めます。代表質問、会派公明党松浦富子、高齢者の世界水準確保のための経済政策について、地域経済の活性化について、ゴミ問題について、危機管理対策について、問い、高齢者が増加し、家計収入が激変する高齢者世帯も増加する中、収入の維持のための具体的な政策は、また高齢者世帯における社会負担について、答え、高齢者の社会負担軽減策として、下水道使用料については、70歳以上の高齢者のみの世帯に、低所得世帯に対する下水道使用料の減免のほか、受益者負担金の徴収猶予制度を実施しています。また、第5期介護保険事業計画において、介護保険料の基準額を据え置き、所得段階を1段階増すことで、低所得層の負担軽減を図っています。問い、地方経済政策小さな企業未来会議には参画しているか？答え、本市は参画していません。エコノミックガーデニングの取り組みを、中長期的な視点で継続して推進し、経済の活性化を図ります。問い、市指定ゴミ袋の収益の額とその使い道は、また価格を100円ほど値下げし、形状も高齢者の方が使いやすいよう改善しては、答え、売却収入はゴミの分別や減量対策、処理にかかる経費に充当しています。価格は現状を継続、形状は今後の検討課題とします。問い、市の危機管理対策として、高齢者や障害をお持ちの方、市内の幼小学校への笛の配布について、答え、笛や常備薬など各個人が使用するものは、 家庭内用備蓄として広報ナルトやテレビ広報などで周知啓発を行います。個人質問、上田浩二。クリーンセンターの維持管理について、ゴミ行政について。問い、クリーンセンター建設にかかる土地の取得面積と経費、現在の利用状況は。答え、取得面積は約56ヘクタールで、現在利用している面積はその約 8.5 ヘクタールです。取得金額は約24億7000万円。償還期間は15年で、利子総額は約3億円となる予定です。問い、これまで市民が指摘してきた通り、燃焼室中の燃焼ガスの温度が数時間連続して800度以下になっていることや、燃焼室入り口の温度計が壊れていることなどが、県下からも法令などを遵守していないと指摘されていますが、答え、ゴミ室などによっては800度を下回ることもあり、除燃装置を作動するなど通達に従った措置を取っていますが、それでも速やかに800度以上にならないこともありました。県からも法が定める処理基準などを遵守するよう助言されており、周辺住民の生活環境に配慮した管理運営を行い、市民の誤解を招かないよう努めたいと考えています。問い、これまでの市民によるゴミ減量の成果や近年の経済的負担増を考えても、少なくとも指定ゴミ袋の価格を値下げすべきと考えるが、第1枚を35円から20円とした場合のデメリットは。答え、指定ゴミ袋の販売収入の減少による財政上の影響や、ゴミ排出量の増大に伴う処理経費の増加が考えられます。個人質問、宅川康二。財政運営について、保険行政について、 NPO 法人とボランティア団体について。問い、財政運営の健全化対策と今後の取り組みについて。答え、平成23年度の財政健全化目標の達成状況は、実質収支黒字を維持を達成。普通会計については地方債残高を2年間で約15億円の削減を進めています。基金残高も平成23年度末の計画目標数値より約3億円多い約35億5000万円を確保しました。今後も市税収入の確保と徴収率の向上、義務的経費の抑制、事務事業の見直し、特別会計や公営企業などの経営健全化、民間活力の導入など全職員一丸で取り組みます。問い、保険行政について。答え、生活習慣病予防や栄養について、健康教室や地域への出前講座において周知を図っています。また昨年度は鳴門病院と連携して市民実践講座、糖尿病と正しく付き合う方法とはを開催し、またヘルシークッキング教室で調理実習や試食を体験していただいています。問い、市内の NPO 法人について。答え、平成24年3月末現在、NPO 法人は市内に28団体、また市のボランティアセンターに登録済みのボランティア団体は86団体です。本市では老人福祉センターに市民活動支援センターを設置し、専任指導員を置いてボランティア活動やNPO 法人の設立運営相談に応じています。個人質問、山根巌。教育行政について。 環境行政について、問い、県下に先駆けて実施している2学期制において、夏休みなど長期休業日の活用と、学校の環境整備や子どもたちの学習意欲の向上のためには、エアコンの設置が有効だと思うが、答え、夏季休業日を活用し、授業時数を確保することや、補充学習を実施することは、児童・生徒の確かな学力育成のための一つの有効な方法であり、普通教室にエアコンを設置することで、学習に適した環境となり、学習効果を高める効果も期待できるのではないかと考えます。しかし現在は、子どもたちの命を守るための学校耐震化に優先的に取り組んでいるため、エアコンを全教室に整備することは財政上難しい状況です。今後、空調設備の整備に関する国の補助・交付金制度の動向などの情報収集に努めます。問い、ゴミ処理時に発生する有害物質の排出濃度の候補のため、市内4カ所に設置されているモニターをより分かりやすく、また見やすくしなければならないと思うが、答え、現在クリーンセンターの表示板を映した映像をパソコンの画面で見るようにしているため、市民の方から分かりにくいとの声が寄せられています。確かに画像が不鮮明で、排ガス濃度の確認が難しいと思われるので、分かりやすい表示方法などについて、検討していきたいと考えています。個人質問、平塚康二、水環境問題について、下水道使用量について、問い、黒崎や桑島の通称、仁尾の水質問題で、住民から改善を求める意見や要望が次々に出てきているが、答え、中身尾川の質については、未処理生活雑排水の流入が汚濁の主な原因と認識しており、合併処理浄化槽や公共下水道の普及整備で各家庭からの排水の水質が改善されれば、水質問題も随分解決できるのではと考えています。問い、下水道使用量について、今年4月から1立方メートルあたり20円、減額の210円となったが、平成18年度の下水道使用料金審議会の中で1立方メートルあたり150円とし、加入率を上げる施策を強く主張された委員もいた。平成18年以降、新たに下水道を併用する場合、地方交付税の減額対象外とするため、1立方メートルあたり201円を下回らないようにするという市長の方針には理解を示すが、これで果たして加入率が向上されると思われるか。答え、本市が平成21年度から1立方メートルあたり20円減額する一方、経営改善のため使用料を値上げする自治体もあり、一般家庭用下水道の月20立方メートルあたりの使用料で比較すると、約1900の全国下水道事業実施団体のうち、高額な順から82位となっています。今年度も使用料の設定価格の引き下げ措置は引き続き実施し、財政面への影響にも最大限配慮しつつ、今後も計画的に整備を進めます。個人質問、林克義、漁業振興について、協定事業について、教育行政について、問い、東日本大震災の教訓を生かすため、 これまで以上に防災教育の充実が求められている。現在市内の幼稚園や学校では地震・津波に対応するためどのような防災教育を実施しているのか。答え、子どもたち一人一人が主体的に行動できるようにするための知識や能力を身につけられるよう、教育活動全体を通じて防災の視点を持つ教材や活動を洗い出し、各園・各校で指導方法を工夫して取り組んでいます。問い、本市漁業の振興を図っていくため、市として漁業後継者の育成に向けどのように取り組んでいくのか。答え、若手漁業関係者との交流機会を増やし、意見をお伺いしながら、本市の新鮮かつ高品質な水産物を将来にわたって供給するために、最も重要となる漁業担い手の育成確保を推進していきます。問い、協定事業と鳴門の特産資源を生かした他の集客施設との複合化にどのように取り組んでいくのか。答え、協定本場の施設改善にあたり複合化も検討していますが、協定事業との複合化による相互活性を促すためにも、まずは本場施設改善計画を作成し、集客見込みなどを見積もった上で、複合化に向けた民間事業者への働きかけを行っていきたいと考えています。個人質問、三津義弘、教育行政について、観光行政について、問い、通学路などでの交通事故の防止策について、答え、市青少年センターが任用するスクールガードリーダーが各学校を巡回し、安全指導を行っています。また、学校や PTA、市、県などが合同で通学路を点検し、危険度の高い箇所から改善に努めています。問い、子どもの読書習慣の低下に対し、どう環境整備の充実を図っているか。答え、サポーターの配置や読書活動ボランティアにより、学校図書館を活性化し、子どもたちの読書活動を推進しています。問い、市の学校給食の主食は、財団法人鳴門市学校給食会から購入しているが、他の業者からの購入の有無、購入方法、価格の妥当性について。答え、主食の購入先は、学校給食用委託加工業者として、県学校給食会に登録済みの業者に限定され、市内では財団法人鳴門市学校給食会だけです。複数業者からの主食提供も検討しましたが、多くの課題があり、同法人にお願いしています。給食費のうち1食あたりの主食代は他市より20円から30円ほど高くなっています。問い、四国88カ所霊場と遍路道の世界遺産登録について、観光という視点での取り組みは。答え、国土交通省の委託事業を受け、遍路道の道しるべを引くなど、世界遺産登録機運の醸成を図っています。問い、県外市外から、電気自動車で来る方々のため、公共施設に充電設備を導入・整備しては。答え、社会情勢の動向や利用者ニーズを捉えながら、道の駅など公共施設の活用も含め、整備を検討したいと考えています。祝、佐藤絹子議員、永年在職議員表彰を受賞。5月23日に開催された 全国市議会議長会定期総会において、佐藤絹子議員、無所属が25年以上在職議員として特別表彰を受賞されました。佐藤絹子議員は昭和62年に初当選し、現在7期目です。この間、各常任委員会委員長、平成5年には副議長、平成15年には議長と各職を歴任されております。受賞挨拶では、日頃においても重要の精神を尊び、私のできることをその日その日で一生懸命やっていきたいと語られました。本当におめでとうございます。第2回定例会の提出議案と議決結果について、議案56号専決処分の承認について、平成23年度鳴門市一般会計補正予算第4号、第57号専決処分の承認について、平成23年度鳴門市介護保険事業特別会計補正予算第3号、第58号専決処分の承認について、平成23年度鳴門市給与費など管理特別会計補正予算第2号、以上、予算決算委員会にて審査、承認をされました。議案第59号専決処分の承認について、鳴門市税不課課徴収条例の一部改正について、第60号鳴門市乳幼児など医療費の助成に関する条例の一部改正について、第61号鳴門市火災予防条例の一部改正について、第63号徳島県市町村総合事務組合規格の変更について、第64号徳島県後期高齢者医療教育連合規約の変更について、以上、総務民生委員会にて審査、59号承認、60号、61号、63号、64号は原案で可決されました。議案第62号、住民基本台帳法の一部を改正する法律などの施行に伴う関係条例の整理などに関する条例の制定について、第65号、公有水面の埋め立てについて、産業環境委員会にて審査、原案可決されました。報告第2号、繰り越し名拒否、繰り越し計算書について、平成23年度、鳴門市一般会計予算第3号繰越名拒否繰越計算書について平成23年度鳴門市介護保険事業特別会計予算第4号繰越名拒否繰越計算書について平成23年度鳴門市公共下水道事業特別会計予算第5号繰越計算書について平成23年度鳴門市水道事業会計予算第6号弾力条項の適用について平成23年度鳴門市モーターボート競争事業会計第7号専決処分について損害賠償の額の決定以上2、3、4、5、6号は予算決算委員会で報告されました。7号については総務民生委員会産業環境委員会にて報告されました。発議第3号鳴門市議会倫理条例の一部改正について委員会付託をで原案可決されました。 決議第1号鳴門市議会永年在職議員表彰について委員会付託原案解決されました。同意第3号固定資産評価委員の選任について同意されました。議員平塚康二君に対する懲罰の件懲罰特別委員会にて審査否決されました。請願の処理請願第23号外国資本による土地買収を制限する法整備を求める意見書決議の請願書総務民政委員会にて審査不採択となりました。今定例会で提出された懲罰動議と処分要求については懲罰動議は否決処分要求は撤回となったため対象となった議員に対しては懲罰を科さないこととなりました。懲罰動議と処分要求に係るこれまでの経緯今期第2回定例会6月11日の一般質問の発言に対し6月13日松浦富子議員より平塚康二議員に対する懲罰の動議が提出されました。これを受けて6月15日に本会議を開き理由説明の後採決を行い懲罰特別委員会に付託されました。同日懲罰動議の理由説明での発言に対し平塚議員より松浦議員に対する処分要求書が提出されました。処分要求書は6月25日の本会議で第2懲罰特別委員会への付託について採決し否決されました。この議決に対し会議規則第154条に違反するとして6月28日付で市長より裁議書が提出されました。平塚議員に対する懲罰動議については委員会で挙手多数により陳謝の懲罰を科すことと決定いたしました。この結果7月13日の本会議において報告され討論では東議員、佐藤議員、上田議員がそれぞれ反対討論を行いました。平塚議員に対する懲罰は記名投票の結果可否同数10対10となり議長の裁決で否決され懲罰は科されないことになりました。また市長より裁議書の理由説明を受けた後松浦議員に対する処分要求の件については改めて第2懲罰特別委員会に付託されました。委員会では審査の後挙手多数により陳謝の懲罰を科すことに決定しました。その後平塚議員より6月15日に提出した処分要求書の撤回の申し入れがありその後再開された本会議で承認されました。総務民政委員会の行政視察報告7月3日火曜4日水曜に視察参加者は宅川議員、林議員、秋岡議員、上田議員、川田議員、谷崎議員、橋本議員、平塚議員、三津議員、宮崎議員となっております。視察先岩沼市、仙台市、里の森仮設住宅岩沼市。岩沼市は他の被災地に先駆けて震災復興計画を策定しスピード感のある震災復興を目指しており仮設住宅建設に迅速に取り掛かるとともにそこで暮らす被災者の心のサポートや高齢者身体障害者といった生活弱者への支援体制の強化に力を入れていました。今後は東日本大震災の教訓を生かし多重防御の考えに基づいて東西の避難路や津波よけ千年希望の丘の整備に重点的に取り組むとともに 再生可能エネルギーを導入した先進的モデルタウンの構築を目指すとのことでした。仙台市瓦礫処理が進む井戸搬入場。仙台市は震災廃棄物処理場を実際に見学し、システム運営や瓦礫処理の現状についての説明を受けました。瓦礫などの処理は地元の産業廃棄物処理業者に委託し、最終処分までの自らの地域内で行う自己完結型の体制で行っていました。また、仮設焼却施設の設備や環境に配慮した処理など環境整備も進んだとのことで、視察した井戸搬入場では廃棄物が種類ごとに整然と積まれ、リサイクルシステムを円滑に機能している印象を受けました。福島県南相馬市。南相馬市鹿島地区では、震災直後では社会福祉協議会が主体となり、被災住民への支援や災害ボランティアセンターの開設、ボランティアの受け入れに積極的に取り組んでおり、委員からは施設運営上の課題や問題点について質疑がありました。生活復興ボランティアセンターにて、立ち上げからほぼ手探り状態で進められ、目まぐるしく変化する状況やニーズへの対応に相当苦慮されたとの実情を聞き、災害発生前から想定しうることは限られるが、現地の声を実際に見聞きし、防災・減災を考えることが重要だと実感しました。産業環境委員会の行政視察報告。7月18日水曜、19日木曜。視察参加者、藤田議員、大石議員、東議員、国原議員、佐藤議員、塩崎議員、野田議員、松浦議員、山根議員。宮城県高城市。産業環境委員会は昨年の東日本大震災後の復興計画及び下水道の現況について多賀城市へ視察に行きました。復興期間を10年とする計画を策定し、復興に取り組んでいました。高台がなく、震災以前も避難ビルの指定はされていましたが、震災以降さらに商業施設を一時避難所とする協定の締結を行っていました。また普及率の高かった下水道の被害は大きく、震災時より改善されてはいるものの、現在も雨が降るたびに汚水が噴き出すなどの被害が続いており、清掃や消毒作業を行っていました。復興が進みつつある現在、一番必要なもんはマンパワー、人的資源であるとのことでした。七ヶ浜町の瓦礫置き場、隣の七ヶ浜町での現地視察では、沿岸部の大半が更地となっており、瓦礫置き場にはまだ多くの瓦礫が残るなど、1年半経過した現在でも、当時の津波の被害の大きさがうかがえました。宮城県大崎市、2日目は震災復興計画について、大崎市へ視察に行きました。大崎市は津波の被害はありませんでしたが、多くの家屋は全半壊し、市庁舎においては天井が落下するなどの大きな被害がありました。大崎市は自主防災組織が発達しており、震災時には行政だけでは対応が困難な個人の安否確認や地域間の情報交換が積極的に行われました。担当者からは、災害時は停電などにより正確な情報伝達が困難になるため、地域での共助が重要であるとの話がありました。大崎市では温泉地という特色を生かした約10万人もの被災者を受け入れたことが評価され、平成23年度、 地域づくり総務大臣表彰を受賞していました。また復興計画を進めていく中で他市からの派遣受け入れを行っているものの技術職の職員が不足しているとのことでした。鳴門市議会の情報発信に対する取り組み。鳴門市議会では開かれた議会を目指し、市民の皆さんに向けて様々な方法で情報発信を行っています。実際に傍聴してみたい。市議会の本会議と委員会は、一般の方も自由に傍聴でき、生の議論をご覧になることができます。議会の当日、受付でお名前、ご住所、年齢をご記入いただいた後、職員がご案内いたします。受付場所は以下の通りです。本会議は議場、東側階段をご利用ください。委員会、議会事務局、中央階段、またはエレベーターをご利用ください。いずれも、鳴門市役所の本庁舎、3階東側にあります。なお、傍聴席には限りがあり、先着順となりますのでご注意ください。テレビで見たい。2月、6月、9月、12月の年4回行われる定例会の期間中は、市政に対する一般質問、会派代表質問、個人質問を中心とする本会議の模様をテレビナルトの生中継や録画放送で見ることができます。対応チャンネルは以下の通りです。デジタル対応テレビでは121チャンネル、アナログテレビ対応では C23 チャンネル、パソコンで見たい。インターネットに接続できる環境であれば、鳴門市議会のホームページからも本会議と委員会の中継映像や過去の録画映像を見ることができます。ホームページアドレスは http://www.city.naruto.tokushima.jp/議会/です。トップページの議会映像配信をクリックしてください。第3回定例会の日程をお知らせします。平成24年第3回定例会は9月13日から10月5日までの23日間の予定です。9月13日木曜第3回定例会開会、予算決算委員会議案説明、14日金曜、休会、一般質問通告締め切り、15日から19日はお休みです。20日木曜、一般質問、会派代表質問、予算決算委員会全体質疑、特別質疑通告締め切り、21日金曜、一般質問、個人質問、議会運営委員会、22日、23日はお休みです。24日月曜、一般質問、個人質問。25日、予算決算委員会、全体質疑、特別質疑。26日、総務民政委員会。27日木曜、産業環境委員会。28日金曜、予算決算委員会第一分科会。29日30日はお休みです。10月1日月曜、予算決算委員会第二分科会。2日火曜は休みです。3日水曜、予算決算委員会分科会報告採決。4日議会運営委員会全員協議会。5日金曜、第3回定例会を閉会いたします。各委員会の日程は9月6日木曜の政府委員長会で決定いたします。人事案件第2回定例会、固定資産評価委員に向井直之氏、北灘町。 が選ばれました。以上、河合がお伝えいたしました。